このポッドキャストはアダルト向けの内容です。18歳未満の方、アダルトコンテンツに興味のない方はここで再生をストップしてください。セクション90。
はい、とりあえず、それでは始めさせていただきます。で、今回のテーマは、2つやります。1つ目が吉原年齢って必要かで、2つ目としては、パネマジはどこまで許容できるかについてです。で今回の、参加者のメンバーさんは、クオードさん、ブランキーさん、ウッディさん、工藤さん、そして、私コデンチの5人でやっております。そんなことで始めますが、まずその吉原年齢についてということなんですけど、まあ、吉原年齢って、まあ、いつから言い出したのかなっていう話もそうですけど、ソープ遊びする人にこれって絶対いらねえだろうって僕は思ってる人間なんですけど、そこら辺を含めてちょっと、まあ、皆さんのお考えを聞いていきたいなと思います。で、そうですね、まずそう、ちょっとじゃあ今回はウッディさんから。
もう私からですか。
ちょっとはい、
まあそうですね、まあ一応目安としてはやっぱりちょっと必要なんじゃないかな、
うん、
人によってタイプどのくらいの、うん、ね、
コレンチさんって年齢表記自体がいらないってこと、
うん、いえいえ、もちろんそういうことじゃなくて、うん、吉原年齢っての要するにその詐称した年齢はやなるだけ やりたくない、やらない方がいいんじゃないの、うん、っていう考えです。
まあだから、まあ、ある程度の目安として、うん、要は熟女系がいいとか、うん、もうとにかく若い子がいいとかっていう話になると、うん、まあ、その目安としては必要なんじゃないかっていうのはあるんで、うん、それは必要だと思うんですけどね。まあ、吉原年齢にしても
吉原年齢になっちゃってても、まあもうまあ、何も年齢が出てこないよりは、
まあ、そうそう、その1歳2歳の幅がこうあるんだけれども、うん、まあ、その中でチョイスができるんじゃないっていう、うんうん、だからまあ僕としても要はその辺ちょっと目安しながら行ったりとかしてるので、うん、まあまあ必要なんじゃないかなっていうのは僕的には感じてますけどね、うん、
まあ今でこそそのローテンダのプレジデントみたいなね、うん、お店が出てきて30代以上の表記で出てきましたけど、昔ってそれこそ、まあ、23歳とか24歳止まりだったわけですよ。でいくつになっても24歳なわけですよね。40過ぎてて24歳はどうなのよっていうのがあって、いくらあの頃でもやっぱり熟女系、まあ普通の若い子系っていうふうな概念でいくと、じゃあ24歳以上はみんな熟女系の子かなっていう発想で言ってると、あんまりそうでもない子もいたりしてたじゃないですか、うん、そういうのもあって、まあ、今はそういうあれが出てきたからいいんですけど、僕は昔のあの極端なあれはちょっとっていう意味で吉原年齢は反対な方なんですけど、
でもお店によりません？お店によっては、もう全然いやもう50近いですよねって人が23歳のケースもあるし、23歳の人が23歳だったりとか、店によるんで一概にここは何て言うんですか、23歳だからこうとか、プラよく見ないじゃないですか、プラス何歳ぐらい足せばいいのかなみたいなことを言いますけど、店によるんで一概には言えないと思うんですよね。
でそれもね、そのお店もどこのお店がこれぐらいドカッと詐称するっていうのが意外と情報ってないでしょ。
うん、そうですね。
それもあるんで僕はっていう考えなんですけど、うん、
でもあの年っていうのは、うん、お店がお店の人がつけてるんですけど、 ね、それとも女の子がこの年齢
っていう、いやお店じゃないですかね、うんうん、あと吉原年齢ってことになっちゃうと、もうあれ差し押さえじゃないでしょ、暗号っていうかさ、符号符号化っていうかさ、
だから、うん、そういう
16進数化っていうか、
だけど源氏だとセットの年齢みたいなもんですよね、うん、だそういう人の設定みたいな、うん、
だから人の年齢というよりはそういう業界のそのなんていうの年齢っていう、うん、まあその希望じゃないんですけど、うん、
でまあ設定だと言えばいいんじゃないですかね、うん、と思いますよ僕は。
だからそのある程度こう通ってて、なんだろう、いろんなお店に移っても年齢が24歳でやってるベテランのお姉さんとかいるわけじゃないですか、
はい、
分かってる人だと、あこの人大体いくつだよなっていうのがあれできるけど、うん、そういうのもなしに新しく入ってきた人がいきなり30後半なのに23とかでね出られちゃうのもどうかなと思ったりするわけですけど、
突然若返るケースもありますよね。
ありますね。あれも超迷惑なんですけど。
25歳生だったのに、店を伏さずに突然23になって、あれ若返ったとか
言うと。いきなり年が倍ぐらいになる
んですよ。そうだから、あれですか、ペトリウスとかが、
はい、
突然、ある日突然その年齢を、ね、あのちゃんとしましょうみたいになった日があって、そしたら、ある日境に急に35歳とか。
プラス10歳以上ね。
そう。
その30いくつって言ってもまだ
幅がある、ね、まあまあ多少それプラス50ぐらい足さなきゃいけないんですけどね、
うん、だからあのいわゆる今30いくつ以上で表記しているお店なんかちょっと置いといて、クオードさんなんかは、
はい、
あのまあ、いわゆるぽっちゃり系である程度話ができる子ってことだから、はいはい、年齢は結構そんなに若い子じゃないこうあたりを狙っていってるわけですよね。
まあ入ってみないとそれこそ分かんないところがあるので話とかになっちゃいますけど、ですんで あくまで傾向なんですが、要は吉原年齢って1歳取るごとに実社会で5歳取るんだと思ってればいいんだ、
犬の年齢みたいな、
要するに20歳って言ったらリアル20歳から25までと、で21って言ったら25から30で22って言ったら、30から35、うん、で23って言ったら、まあ、40まで、まあ、24ってなったらそれ以上っていうふうに考えてりゃいいんだろうと、
うんまあ、昔はそんな感じでしたよね、確
かにですよね、
でも今はあれですよ、僕の知ってる子18歳デビューして18歳の時の表記が20歳なんですよ、それから12年経ちましたけど未だに20歳
ああ。
で20歳なのに誕生日だからタバコくれとか言うわけですよ。とんないんでね、年齢です
よ。サザエさんの活動とか分かれたみたいな。何年経ったら小学校5年
生世界だと思いますよ。だそこら辺をこう、まあ、吉原年齢という言葉自体が多分、うん、そこら辺を笑い飛ばして遊びなさいよということなんじゃないですかね。別にそんないちいちそこに目くじら立てないで、うん、違う観点からそんだなというので吉原年齢って言うんじゃないですか。
まあ、ここのメンバーさん皆さんに20年以上の経験もう遊び歴の人たちばっかりだから、 ある程度そういう、まあ、今のブランキーさんのような思考はあると思うんですけど、こうね、あまり新しく遊び出した人なんかにはやっぱりこの吉原年齢ってどう見えてるのかなとふと思ったりするんですよね、僕なんかはね。
プロレスラーの身長みたいなものだと思うんですよね。
え
それを公表したからといって誰もプラスにならないじゃないですか。
まあ
いや、ババってちっちゃいんだよって言ったところで、いやいや、それは知りたくないしみたいな、いや、ババさんは2メートル9センチあったんですよねっていう伝説のままでの方がいいじゃないですか、16もキックすら16もあるかなという、本当は30センチぐらいなわけですよね、16もないわけじゃないですか、
まあね、
そこを知らなくてもいいんじゃないっていう部分なんてないですかね、きっと。
まあでもあれは大きく見せるための、まあいわゆるあれだと思うんですけど、
だからあって、あれ意外とちっちゃいんだなみたいなあるじゃないですか、あれ猪木190絶対出えよみたいな。
そうですね、180もないですね。
だからそういうのでこう親近感が湧くんじゃないですか。だって大体入って、まあ、20歳の子に入るするじゃないですか、
ええ、
いくつって聞きません？
まあ大体はね。
ところで大体このぐらいの年齢ですって言って
る。20歳って出てるのに。
そうそう、うん、出てるけれども
聞くよ、ね、
まあ、一応聞けますよね、うん、あの大台は言ってないよねみたいな。だ言うことを言わない子いますよね、うん、いくつだの時々、ああ27って普通に言うこと、うん、え、いくつに見えますかとか、もう知らねえよみたいな。
そう、それ聞いてくるんだみたいなね。
まあ、でもそのいくつに見えますかっていうのも、あのはいわゆるトーク的に膨らましたっていう思考があって、
いや
場合もあるみた
いな。めんどくさい親父と一緒だと思うよ、多分。
そうだよ。あ、確かに確かに、
うん、俺いくつに見えるとかっていうやついるでしょ、うん、
はい、
それと同じ多分マインドを持った、
うん、
うん、めんどくさいです。トークのそんな高度なこと考えてないです、
うん、年齢関係ないですよね。年齢有効はいくつって聞いたときに27でも38でも言うんですよ。38、うん、ああ若く見えるねってなるじゃないですか、うん、なんですけど26、7の子でも年齢関係なくいくつ見えますかとか聞いてくるんですよね。知らないし、
結構自分が老けて見えるんじゃないかと思ってる
んですね。分かんないです
よ。あとあれもあるんじゃない、その吉原の値段の変遷っていうか、
はい、
昔ワンツー店が多くて、
そうですね、
でそこの、で高級店がやたら増えた時に、
はい、
高級店で新規で取ってる部分もあるんだけど、そのワンツー店のエースが流れてる時もあったんですよね、
はいはい、
特に高級店の初期って、
はいはい、
でそうすると高くなって値段が、ね、あ、年齢が上がる、
はい、
値段も高くなって年齢も上がるみたいなところに対しての、俺もしかしてその揺さぶり返しとして出てきたんじゃねえかなって、多分タイミング的にも結構一致する気はするんですよ。だから6万も7万も取るんだから、そんな30のババじゃまずいだろっていうことで、多分20歳、21、22、おそらくその時期からなんじゃないかなっていう、
サバ読みというかスタートしたわけです、
ね、でもそう考えると多分腑に落ちるでしょ
う、うんうん、
まあ確かに、
うん、
6、7万のお店が増えた時期に確かに、
でその時は確実に年齢層上がってるんですよ。
そうそう、ね、
仕事派が高級店に流れたりとかしてるから、
うん
うんうん、で今多分俺吉原内が緩くなってきたのは、高級店が結構若返りしだしてるっていうか、
それもありますね、
うん、もうベテランが入れなくなってるじゃん
ですね、
うん、ってなると、まあ結構正直にやってもいいんじゃないの、まあ、正直言ったってね、正直じゃないけど、うん、まあ多少ナチュラルに、うん、多分それは思うし、でさっきあのほら他のエリアでないよねみたいな話をしたけど、うん、他のエリアだとそういうそのドラスティックなその値段の主流の値段のチェンジみたいなのはなかった、うん、金銭が4万5千円までがマックスで、
うん、
がだったの円とかで6万になったけど、
うん、
でもその程度なのよ、
うん
うん、でこっちはさワンツーばっかりだったのが、
そうですね、
もう6号の店ばっかりになっちゃったわけじゃん。
そうですね、
倍だもんね、
うん、
うん、多分そこじゃないかな、うん、でそんなチェンジって吉原しかなかったから、うん、で吉原年齢だけが誕生したじゃないかな。
なるほどなるほど。
あとは何だろう、僕のうっすらとした記憶でいくと、カナズなんかだと確かにキャリアの長いお姉さんはいるんですけど、うん、ただその人たちも微妙に少しずつ年齢を上げていってるんですよね。
まあ、28ぐらいまでいきますよね、あの例の永遠の28歳ゆきさんじゃないけど、なかなかそこもが緩いし、もともと18から働けたから、
そうだ、ね、
だからベテランの20歳とかっていうのは結構普通にいたからね、
あれでも水商売だとバースデーイベントってのは結構
やるじゃないですか。
なんだろう、風俗ってバースデーやんないですかね。
まあ、
年を取れないからかもしれないですけど、でも逆に言えば水商売でもいちいち年書いてないじゃないですか。
まあね、確かに
別に年齢表記なく、
あ、そうか、
いくつかのって言った時に23です、24ですって言ってるだけで、うん、でバースデーイベントをやって、
粛
々、
ね、
とこう過ぎていくわけじゃないですか。ソープもやればいいのになと思うんですよね、うん、
水商売のことはもっとそれだけじゃなくてもね、
うん、
いろいろ取り入れ
れてもいい話は
取り入れてもいいかなと思うんですよ、うん、誰々インあのバースデーとか生誕祭とかやれば、
生誕祭ね、
そうそう生誕祭って、
あと逆に水商売に取り入れてもらいたいのはなんで日曜日休むんだって
確かに確かに
あの半分ぐらいの店が開いてたっていいじゃないの3分の1とか、全部開いてるとは言わないけど、もうちょっと開いてたっていいじゃないのってい
う、そうですね、日曜日は必ず休みですよね昔ってどうだったんですかね、要はそのスナックとかそういう境目がなく、
あ、
じゃあちょん連れ出しとかいうの、の時っていうのは
ぐちゃぐちゃだった
時、ぐちゃぐちゃだった時っていうのは
どうなんですかね、
どうなんですかね、バースデーとかあったんですかね、私今日誕生日が来てみたいな、そういう、
あ、それはね、なんかあった記憶はしますよ、
あったんですかね、
うん、まあそれなりに人気のある女の子ですけど、まあ、馴染みのお客さんに電話しまって、
記憶って何の記憶じゃ
ん、いや僕の20代の頃
業種を
スナックです、スナックです、
いやもちろんっていうか、いや今そのそれを風俗、いやだから風俗と水商売が混沌としてるの話、それは、
そうです、ごめんなさい、そう前提をあれして
そこ連れ出すスナックみたいなやつ、
そうですよね、うん、
昔の遊郭でいうと、ほら、所長を迎えたんで初めてのお客さんを取りますよってこうワーってやるじゃないですか、
ああ、
はい、でなんかそういうふうにこう年齢でも誕生日だったからお祝いしましたみたいなのないですもんね、
うん、ないですね、
ないですよね、
ないですね、
で水商売だと引退ってあるじゃないですか、あ、私今日で引退します、みんな来てってあるじゃないですか、でも風俗に限ってはさっと消えていくじゃないですか、
うん、
私引退しますって言うとあんまいないですもんね、吉原の時もそうじゃないですか、死ぬか上がるかなんで、うん、大体死んでいくわけじゃないですか、
まあね、あんま笑ってる場合とかまあまあそうでしょ、
大体死ん
じゃう、昔はね、
昔は、うん、
今は死なないです
けど、今は死なないですけどね、うん、そういうふうにこう、なんですかね、消えるからあんまり派手にお祝いしないんですかね、
うん、でもまあ僕なんかだと昔サイトでパッキリ辞める子は辞める告知して、
はいはいはい、
で最後に人を稼ぎしようみたいな、
それあってもね僕いいと思うんですよね、うん、誕生日だったりとか、じゃあ引退しますとかで、うん、引退も別に何回引退してもいいじゃないですか、
あと例えば、うん、ちょっとそうそうそう、ではまた戻ってきたっていいわけだし、
そうそうそう、テリーファンクみたいに常にこう戦い続けるみたいな
でもやっぱなんかあるのが昔のお気にとかで、あ、最後の曲になるってなんかいいかなぐらい、
あ、そうですね、
うん
うん、今日で私は今日12時1枠だからっていうので、うん、次のお客さんに私2時1枠だから
みんなに最後でね、
みんな最後1
枠しか出ないから
でもそういう風にしたら、ね、最後ガッとこうまとめて稼げそうですけどね、うんうん、
かえってその引退するって公表した方が稼げますよね、
と思いますよ、だってやっぱりそのなんとか知ってるから入れないってあるじゃないですか、
うん、
なんですけど、うん、私もう3月で辞めるんだって言われたら、え、ちょっと最後に入っていいっていう言い方が言えるじゃないですか、
はい、
最後にちょっと今までどうしてもやりたかったからちょっとやらせてよっていう言えばいいのになと思いますけどね、で気がついたらいなくなっちゃうじゃないですか、
うん、そう、
はあ、入っとけよかったっていうのが、
そうそうそう、引退とか
でもあんまり早くと、てかはっきり言っちゃうと店がぐじゅぐじゅ言うとかいうのがあったり、なんかとにかくやっぱり嫌がりますよね、その宣言して辞めるっていうより、なんか消える方を選びますよね、
うん、ですよね、なんかこう、うん、猫の最後みたいな方が
そう喜びますよね、どこに死ん
でもない、確かに、
確かに目で商売だと本当逆ですからね、
そうですね、うん、稼ぐことを考えるんですけどね、
まあ、水商売だったらね、あのほら300人来ても対応できるじゃないですか、
はい、
でも風俗の場合は6人、まあ、
マックス、ね、
安い店だったら、まあ、マックス10人とかになってしまうからかもしれないですね、ヘルプ制度があればいいんですよね最後だ、
どうなの、客としてどうなの、
やだと思うよそれ、だってその子に入りたい、なんでヘルプなの、
いやヘルプですよ、だから6万5千だったら、3万円ぐらいはあの本心なんですけど、最後の15分だけです、もう危ないなって時にサッと来て
なんだよそれ
なんだそれ、
ヘ ヘルプ払えばいいのかなと思うんですよね。
最後の締めだけ、
締めだけとか、ちょっと忙しいんで1時間待ちですって言われた時に、じゃあヘルプつけますんで、でヘルプとこうネットネットしてて、で1時間ぐらいに呼ばれて、あ、帰りますねって言って来るんですよ。
それって
だ、
それ
あでもね、だけどそれ引退興行は嫌だけど普通の通常期はちょっと俺面白いかも、
うん、
通常ね、なんか多分さ、あんのが、でも俺らって多分希少タイプなんだよ、ね、あの風俗も水商売も普通に遊ぶってあんまりみんなしないんだよね。
そうみたいですよね。
どっちかなんですよね、うん、で特にソープなんかだったらソープだけなんですよね。ヘルスラー遊ばないみたいな人も多いから、
はいはい、
俺もなんかあの、うん、ガールズバーの理論をどうこうとかって言うと、なんかソープ好きな人に結構怒られちゃったりとかするよね。
お、
うん、そんな話外れてる場合じゃなくてみたいなこと
でもガールズバーの論理ソープに持ち込んでも面白いんじゃないですか。
うん、てか楽しいですよ両方行くと。でソープってそれこそ小電子さん の清潔にしていくじゃないんだけど、うん、どんどんやっぱその細かいところ細かいところ繊細に繊細に、はい、デリケートにデリケートになっちゃう部分ってどうしてもあるから、
はい、
あのガールズバーの雑な感じっていうのやるとね、すごいストレス発散になってね。
あ、
うん、
ね、だからそのガールズバー理論でいうと F カーか、 F カーか、
F カ
ーか、みたいなところ楽しそうですよね、う
ん、
あれも欲しい、これも欲しいみたいな、
なんか眺めてるだけで面白い
そうそうそうそう、
トップでスースーと思って
確かにね、だからそういう風な店があってもいいかな。逆に言えばガールズバーなんだけどセックスができる店があってもいいですよね。
いやだからそれもあのタイの55みたいなもんじゃないですか、言ってるけ
ど。まあまあまあガールズバーがピンサロだったらダメなんですか。
いやていうかガールズバーだけでダメなんですよね。
ああそうです、ガールズバーはダメなんですよね、
うん、そもそも基本は。それでピンサロなんちゃうもん
なんか違う方向に行っちゃう。
あれ川崎に面白い店は知ってます？あのトビッコガールズバ
ー。どういう店？
トビッコガールズバーでトビッコのオプションがあるんですよ。
はい。
で2000円で10分つけてくれる。
へ
え。でトビッコつけながらこう接客をしてくる。でちょっとカラオケ歌うよって。だあっとか言いながら。
え？そ常に入れてるってことでしょ？
いや常にじゃない。10分
オプション
で。オプションで10分間だけつけてくる。ちょっとはめてよったらつけてくる。で、本当につけてるのがこうマイクとかでベーッとか音を聞かせてくる、うん、で、スイッチはお客さんが持ってる、うん、俺この間でも20年前からキャバクラで導入できないかと思ってたんですよ。
キャバクラで？
キャバクラで、うん、だからウッディさん僕指名出するじゃないですか、うん、そしたらテーブルの時はスイッチ入れちゃいけないんですよ、うん、テーブルの時に例えば指名が被ってるじゃないですか、
うん、
そしたらあの工藤さんとかがスイッチ入れていいんですよ、ウッディさん。
はい、人のところにいるのに、
そう人のところにいるときにつけていいんですよ、うん、で人のところでガクガクしてるのを見てニヤニヤして
面白い
面白いな
面白い
というのをずっと考えてたんですけど、うん、それはねガールズバーでできたんで面白そう今度行こうと思って
座談会パート2に続きます。